花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ
仮5の4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はいはい、
日付変わりまして今日10月1日になってしまいましたね。
もうあと3ヶ月。
3ヶ月で2020年、まあいろいろあった2020年もも
う何が、オリンピックあったよね。
オリンピックは、まああったというか中止になったけど。あ、そうでさ。
もうやった感じになってるけど。
そう、10月さ、
うんうんうんうん、
体育の日が、なくなったので、なくなったというか、あの、オリンピックのがあるので、7月の、24日に、
うんうんうんうん、
スポーツの日とかいうやつになったんですよね。
なったなった。
そう、なので、10月の祝日がなくなったという、
うん、
この、祝日なしっていう感じですね。
オリンピックもなし、うん、祝日もなし、
移動したのに、みたいなね。
もうなし。
中止だとっていう感じになっちゃいましたからね。うん、あ、中止が延期か。うん、
だって、
ねえ、これどうすんだろう、ま、これ来年もこの7月24スポーツの日継続なのかな、
ね、ねえ。
なんか、ねえ、ちょっと、あれっていう感じになっちゃったので、
うん、
まあ来年、まあ来年東京オリンピック開催すると一応言っているので、
うんうんうん、
まあ来年は724スポーツの日はあるのかなと思いますけど。
は、期待しときましょう。
うん、10月の祝日はなし。うん、
ねえ、10月を殺して、そうですよ、
うん。
うん。
そしてその前日の9月30日。
はいはい。
私は全く知らなかったんですけど、あの、うん、ポッドキャストの日ということになっているらしいんですね、どうやら。
あ、それでつぶやいてくれたんですね。
そうそうそう、なんか、ツイッターを見ていて、
うん、なんでポッドキャストの日なんだろうね。語呂合わせとも違うよね。
ちょっと調べてみると、ポッドキャストの日、9月30日はポッドキャストの日って結構前からこれ、なんか2016年ぐらいにそんなことを言っている人もいますね。
そうなんだ。
なので いつからか分かりませんが、
うんうんうんうん、
なんかそういうことになったらしいので、
ほう。
まあ、とりあえずつぶやいてみたんですけれども。
ええええ。
そう。そして、そのところにも書いたんですけども。
うんうん、
我々2007年からこの番組をやっていてですね。
そうよ。
13年目ですよ。
13年経っても。
すごいよね。
同じことを言ってますからね。
同じこと言ってるからね。
すごく。足踏みがすごい。
全く、こう、うん、前に進んでいないっていうね。うん、
そうです。
うん、
はい。
まあ、もちろんね、あの、最初に高橋名人に会いたいっていうか、ゲストに来てほしいと思って、
そうそう。
ファミコン名人の教えっていうタイトルにして、まあ、名人もゲストに来てくださって、
そうなんですよ。
すごい前進はしているんですけども。
そうです。で、名前もね、カッコ仮を外してみたりとか。う
ん、そうそう、ね、なんかいろいろ、やって、うん、まあ、最終的に。
新とかつけてみたり。
インフィニティとかなんかいろいろ。
うん、言ってみたけど。
結局、まあ、今の。
そうそうそう。
目印に戻ったというね、う
ん。そうなんですよ。13年前に戻りましたっていう感じなんですけれども。
うん、まあ。
まあ、いつ聞いていただいても大丈夫ですし。
そうですね、同じこと、
うん、
大体の夕方にルパン三世とか再放送してる感じ。
あ、そうそうそう、うん、いつ見てもいいよっていう。
大体いつも、あ、この話知ってるわ、みたいな感じの。そうなんですよ。
うん、だから、なんかこう、深夜のさ、
うん、
AM ラジオとかでさ、なんかこう、子さん、なんかいきなり入るとちょっと入りにくかったりとか、すること一切ないから、あ、なんていうの、
ね、
このコーナーとかさ、なんかハウスルールじゃないけど。
お作法みたいなもの
は。あ、そうそう、あんじゃん。うん、そう。
だけど、ね、
うちら何もないんで、いつから聞いていただいても。
うん、あ、また同じ話してるって。
あれって。なので、大丈夫なので、ぜひぜひ ね、
は
い、
ね、
いろんな方に広めていただければと思います。
すね、はい、よろしくお願いします。
たまにためになることを言うから。
そう、ごく稀に。
ごくまれに、
自称教養番組なので、
そうそうそうそう、
ごくごくまれにためになることを言うこともある、
うん、言う、そうそうそうそう、
ですね。
はい。
はい。じゃあ、花井さん、最近はどうですか？
あ、そうなんですよ。日本ゲーム大賞。
ほうほう。
東京ゲームショーオンラインをですね、
うんうん、
私は、尊敬する野田クリスタルさんが出るので、
うんうん、
ちょっとそれは見なければと。
なるほど、なるほど。
アーカイブでも見れると思うんですけど、
うん、
まあ一応生でも見てまして、
はいはいはい、
野田さんは自分でね、ゲームを作ってそれで R1 優勝されたんですけれども、
うん、
その野田ゲーで45分使うっていう、
ほうほうほう、
すごい枠があったんですよ、
うん。
で、そこがすごい中国とアメリカでバズってるという情報が入ってきましたって。
ほうほうほう。
そう。結構なんか盛り上がってまして。私が見た時はね、
うん、
4000人、5000人近く見てたかな。
ほう、すごいですね。
そうそう、すごい盛り上がってたんですよ。うん、で、そこで、ファミ通の、
うん、
ま、ロマンシングサガさん。とかこうちゃんとファミ通の点数の付け方でやるっていう。
ほうほうほうほう。
そう。で、とても面白かったんで見てたんですけど、
うん、
で、まあ、ゲーム大賞は生で見れんかったんですよ。
うん。
私、いつも伊集院さんがやってるので、
うんうん、
見たかったんですけど、まあ、見れず、
うん、
そう。で、まあ、そのことについて今日はちょっと話そうかなと思いまして、東京ゲームショー、ゲーム大会、大賞、はい。これはですね、いつからいつまでのゲームだ？あ、2019年4月1日から2020年3月31日の間にリリースされた作品を対象に一般投票です。で、まあ、ゲーム対象は動物の森、しかも三冠、三冠王ということで、
まあそうですね。
と経済産業大臣賞と優秀賞、
うん、
大賞と優秀賞って別なんだっていうね。
ああ、そうですね、確かにね、うん、
そうで三冠、あ、3月に発売だったっけと思って滑り込みで入ったんだなと思って。
なるほど。
そう
そうですね。
はい、私はもうただただちょっとちょろっとやらせていただきましたけれども、初めての動物の森、
うんうん、
はい。もう、タヌキが怖くてしょうがなかったゲームなんですけれども。
ローンを組んで、
そうそうそうそう。
させてくるという。
そう。働かさせてきて、まず無人島だって言ってきたんだけど、
うん、
まず二人いるし、
うん、
まあ、人じゃないか。まあ、一応、擬人化の動物がいると。あれ？誰もいない島じゃないんだっていうので、まず騙されたって思ったんです、私は。
なるほどね。
2匹いんじゃんと思って、
うんうん、
そうで、借金するダナモって言ってきて、
うん、
そしたらなんか、まあ、ある程度物が揃ってきたら、
うん、
もうちょっと大きくした方がいいよ家をみたいなんとかで、どんどんこう借金をね、
うんうん、
で借金の返済の仕方も、そのさ、その島で採れたさ、
うん、
魚だったりとかさ、
うん、
まあ、島で採れたその木とかを組み合わせて椅子作ったりとか、うん、それを売る、タヌキに売るんだよ。
ああ。
そう。
もう完全になんか、
うん、
あれですね、奴隷みたいな
か。タヌキの奴隷になる。
ああ。
そう。で、私は、なんていうの、その、現実の世界みたいなところにはもう帰れませんよね。
うんうんうん、
その動物の森で、ね、で、うん、どんどん知らない動物がいっぱい引っ越してきますから。
ははははは
そう。っていう、ね、これは非常に恐ろしいと思ってやめてしまったんですけれども。うん、
なるほどね。
そうなんですよ。まあ、それがまあ3巻取りまして、
うん、
その他 の優秀賞が、うん、リンゴフィットアドベンチャー。
はいはい、リンゴフィットアドベンチャーね。はいはいはい。
これ今も手に入りにくいんですよね。
みたいですね。
確か。うん。あの枠を使ってさ、
うん、
リングフィットアドベンチャー以外のものに使えるゲームとか出るのかなっていう。
ああ、その、あのコントローラーを使って。
うんうんうん。
リングコンとレッグバンド。うん。
リングコットレッ あ、そんな名前なんだ、あれ、正式名称。
優秀賞、先行理由、フィットネス、リングフィットアドベンチャー。全身を動かして遊ぶフィットネスアドベンチャーゲーム。専用コントローラー、はいはい、リングコンと、レッグバンドがプレイヤーの動きを認識し、ゲーム中のキャラクターと連動。ゲームを楽しみながら全身を鍛えられ、遊んでいるうちに健康的な体を手に入れることができます。一般投票では、楽しく運動できた。外出自粛期間中の運動不足解消になったなど、男女問わず多くの方からの支持が寄せられての受賞となりましたと。なるほどね。
そうそう。まあ、確かに楽しかったよ、これは。
なるほどね。
しんどかった、しんどかった。
まあ、このインターフェースを使って何かゲームができるとしたらば。
そう、丸。
なんですかね。
あのね、丸使ってさ。
あのドラえもんのさ、ハドソンドラえもんの3面のあの海の通り抜けフープはこれでいけますよね、間違いなく。
これでいけるね。なるほど。
なんかパッとそれぐらいですかね、思いつくのはね。
通り抜けフープをちょっと置いとかないといけない時とかもある。
そうだね。
うん、
あ、そうそう、だからその時は部屋の部屋のどっかに置いて
置いていく。
だからあのリングコンではなく移動するって感じですかね。
ほうほうほうほう。
あ、それ以外なんかあればいいですけどね。
それ以外なんかこれ使えんじゃないですかっていうのが、
あれば、あとね、ワンダーも、ワンダーモモも、ワンダーリングっていうのありますから。
あ、そうだ、それだ。
ただあれさ、あの攻撃するとき投げるんだよね。
そうよ。
投げて戻ってくるんだけどさ。ただ、現実世界では、多分リングコンを投げて、取りに行かなきゃいけない。
そうそうそうそう。戻ってこないから。
だから、結構ワンダーモモに対応すると、運動量が増えそうだなっていう。
あ、なるほどね。
投げて自分で取ってこなきゃいけないので。
そうだそうだ。次の攻撃できないもんね。
ただ、結構あの輪っかをさ、部屋の中で投げるのも、危ないですけどね。
そうなんですよ。ちょっと難しいかもしれないですね。
なるほどね。
そう。
あ、優秀賞にファイアーエンブレム風化雪月もありますね。
入ってますよ。
これね、私ここに集まってる中で唯一やってるのはこれですね。ファイアーエンブレム風化雪月。ちょっと見てみましょうか。
はいはいはいはい。
優秀賞選考理由。
はい。
ロールプレイングシミュレーションの金字塔ファイアーエンブレムシリーズ最新作、第1部では士官学校の3つの学級から1つを選んで生徒を導き士官として育成すると、
はい、
で第2部では教え子とともに交流のあった2つの学級との三つどもえの戦いに挑む、プレイヤー自らの選択によって変わるストーリーと自ら育てた個性豊かなキャラクターが繰り広げる戦いに歴代ファンからはシリーズ最高傑作、何週でもプレイしたいとの声が寄せられての受賞となりましたと。なるほどですね。
キッドの推し、
そうですね。私この受賞作品の中で唯一プレイしたことがあるのがこのファイアーエンブレム風化雪月だけなので、
もうやり尽くしたって感じだもんね。
いや、あのね、私のね、ツイッターのあの、なんかフレンドみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれになった人、あの誰なんかこれを何時間遊んでるとか出るじゃないですか。あのね、ファイアーエンブレム風化雪月だけ一つだけ250時間以上ってなって、
やべえ。
あ、こいつやべえやつだって一発でわかる。あとだってさ、あの長くてもあのロックマン X の、まあ5時間ぐらいね。ロックマン X のコレクション、アニバーサリーコレクション5時間以上とかさ。そんぐらいなのね、あと1時間とかさ。
250時間。
やべえ。おかしいっていう。
やべえやつだ。
なので、あ、これはやばい人だなってすぐわかるんですけど。
で、まあ、おすすめ。まあ、あの、過去文聞いていただければね、そうですね、ファイアーエンブレムのいろんな話が聞けますので。はい。
あとは、ゲームデザイナーズ大賞に、ババイズユーというね。
ああ、そうなんです。だから私、その、まあ、この任天堂が軒並みさ、このゲーム大賞にはこう並んでてさ、まあ、その中に、私の推しのさ、龍が如くセブンとさ、これは面白かった。本当に面白かったけど、クリアはまだしていない。
これもちょっと見てみましょうか。先行理由、ババイズユーは。
あ、ババイズユー、そうそう、うん、だから本当にババイズユーと龍が如くが入ってくれて超嬉しい。
プレイヤーキャラは歩けるもの、はい、敵は触れてはいけないもの、うんうん、壁は止まるもの、うん、そういったゲームだ常識、当たり前の世界にある法則をガラリと変えながら進めるパズルゲームです、
うんうんうん、
そういった常識からの解放やそれに伴うおかしさを感じさせるゲームデザインが素晴らしく、文句なしで本大賞に選抜されましたと、
うんうん、
これ制作者のコメントも載ってるので見てみましょうか。
はい、
皆様こんにちは。フィンランド、ヘルシンキ在住のアルビティカリです、うん
うん、
この度はババイズユーを日本ゲーム大賞ゲームデザイナーズ大賞に選んでいただき本当にありがとうございます、
うん、
このような名誉ある賞を受賞できましたことを喜びの気持ちでいっぱいです。
お、
う
ん、
本当にありがとうございましたということで、あ、これいい人ですね、このアルビティカリさんね。
いやね、このゲームはね本当に素晴らしくてですね、
うん、
その絵とかは、
うん、
あのそうなんていうの、超リアルな今のさその、うんうん、ファイナルファンタジーとかみたいに、うん、その超リアルな絵とかじゃないんですよ、
はいはい、
かわいいキャラクターの、
うん、
フラッピーみたいな、
うんうんうん、
なんかかわいいキャラクターが動いていくんだけど、
うん、
で、まあ、仕掛けが面白いパズルゲーム、
うんうん、
ただめっちゃむずい、あと英語の勉強になる、
うん、そうですね、
うんうん、文法間違えたら動かないから、
うん、
あーダメなんだっていう。
そうですね、これはね私も
うん、やりました、
あのね、まだやってないんですけどイベント一緒にやった方から、
うんうん、
最近どんなゲームやってるみたいな話の時に、
うん、
あのババイズユーってめっちゃ面白いですよって言われて、
めっちゃ面白い、
うんうん、あ、なんでちょっとやってみようと思って、あのやる候補にはストックしてるんですけど、
うん、
これスイッチでもできるみたいなんで、これぜひやってみようと思います ね。
あ、そう、私はスイッチでやったんだ。そう、あ、そうか、他にもできる
で、ね、あとスチームで PC でもできるみたいですね。
そっちが先で移植されたんだね、うん、そう、これはね本当にね素晴らしいね、
うん、
超むずいけど、もうむずくなったらねだんだんね、なんかもう可愛くなくなってくる、クソってなんだよって
なんかこう話してって、マックスウェルの不思議なノートっていうゲームが昔、うん、あれは DS かな、 3DS じゃなくて DS の頃にあったあの、
うん、
コナミのゲームで、
うんうんうん、
なんかこう文字を書くとそれが具現化する、うんうん、そのなんかはしごとか書くとはしごがビヨンって出てきて、
うんうん、あったあった、
でそれに登って、まあ画面内にある星スターを取ったらクリアなんですけど、
あった、
うん、そう、あれとなんか似てるなと思って話を聞いて、
うん、
そう、マックスウェルも結構難しくて、
うん、
何通りもあるんですよね、その木の上に星があったら、うんうん、まあはしごってやって取りに行ってもいいし、
うん、
まああとなんか羽って言って天使の羽みたいなやつを背中に書いてそれで飛んで取ってもいいし、
うんうん、
まあ、あと木を切ってノコギリとかで木を切って取ってもいいっていう、
はあ、
そうそう、なんかそんなノリだなと思って、
今ちょっともう一回出してほしいな、
あ、マックスウェル、
うん、
そう、あれあのもともとはスクリブルノーツっていうあの海外のゲームだったんですけど、
うんうん、
でそれを日本にローカライズした時にマックスウェルの不思議なノートっていうのになって、
うん、
で続編がスーパースクリブルノーツっていうのも出たんだけども、
うんうんうん、
やっぱねあの英語だとさ、
うん、
1個しかない言葉でも日本語にするとめちゃくちゃ種類があって、
そうね、
そう、だからそれで結構その翻訳ローカライズが難しかったみたいなのはなんかで読んだことありますね、
うん、確かに日本語でババイズユーは、
うん、
多分むずい、
できない、
できない、
相当パターンが
そう
出てきちゃうので
莫大なお金がかかってしまう、
うん、
きっと大変よ、
なのでこれちょっと私もやってみたいと思いますね、
あ、ぜひぜひ、そうなんですよ、まあその他の、まあ優秀賞、
うん、
まあペルソナ5、
あ、そうですね、ペルソナ5、ザ・ロイヤル、
ザ・ロイヤル、
あとポケモン、ポケット、
うんうん、
ソードシールド、
もう、ソードとかシールドとかやってた。私たちの時、私がやってたの、色だもん、
赤、緑とかね。
そう、赤、緑とか言って、もう、それが、もう、この、ソードとシールドになってて、もう、どういうことっていう感じなんだけど。
もはや、わかんないね。
もはや、なんかわかんない。もう、カレーと林とかになっていくね。なんかわかんないけど。そう。ビーフオアチキンみたいな感じだね。
ポケットモンスター、ビーフ、チキンみたいな。
チキンみたいな。もう、ねえ、だって名前つけるのこれ大変だよね。なんかだんだんわかんなくなってきちゃうよね。
うん、あと、デス・ストランディングもあります
ね。ああ、そうね。うん、あと、なんだ、これ全然知らない。13機兵防衛圏、
うん、あ、そう、これ結構ね、なんか人気あるみたいで。
ほうほう、あ、そうなんだ。
ちょっとこれも見てみましょう。先行理由、
まあ、アトラス、そっか、ね。ペルソナと同じか。うんうん。
13人の少年少女が、
はいはい。
それぞれの視点、立場で、騎兵と呼ばれるロボットに乗り、
うん、
避けられる破滅の運命に時を超えて抗う壮大な SF アドベンチャーゲーム。
ほうほう。
現在、過去、未来にわたり複雑に絡み合う13人の主人公の群像劇。
うんうん、
そして13人の視点を自由に行き来しながら、徐々に明らかになっていく物語の全貌に、多くのユーザーから心を揺さぶられた。ゲームの世界に引き込まれたとの声が寄せられての受賞となりましたと。おー。
へえ。
なるほどですね。
すごいな、13人を行き来か。しかも、現在、過去、未来。
これは面白そうですね。
それはすごいな。
うん。
なるほど。
なんかガンパレードマーチって昔あったんですけど、
はいはい。
なんかそれと結構好きな人は好きだろうっていうふうに私は友達に言われましたね。
なるほど、うん。
これもやってみたいゲームですね。
うんうん。気になるね。
ね、
うん。モンスターハンター、アイスボーン。まあ、私もこれなやったけどダメだったんだよな。私はやっぱり、うん。セカンド G。
はい、はいはいはいはい。
セカンド G はすごく楽しかった。顔を付き合わせて。
うん。
もうあれはすごいやったけど、すごい楽しくって。
うん。
だけど、これダメだったなぁ、アイスボーン。やっぱり、遠隔ではあの面白さは出なかった。そう、デッドバイデイライトとか面白いけどね。
うんうんうん、
あと、フォールガイズとかはね、顔付き合わせなくても面白いんだけど、はいはいはい、何かが違う、ね、何かが違ったなぁ。そう、いいゲームだと思いました。龍が如くは私ちょっと、超推しなんですけど、
これも。
まあ、私、同い年ですし、
そうだね。
もう魅力的。これめちゃめちゃいいですよ。はい。
先行理由。
はい。お願いします。
龍が如く最新作がゲームジャンルを RPG に変えて登場。
そうそう。
うん。シリーズならではの熱い人間ドラマはそのままに。
うん、
主人公、舞台、ゲームシステムの全てを刷新。
うんうん。
ドラマティック RPG という新たなジャンルに挑戦。
うんうんうん、
シリーズファンからの期待に見事に応え、感動した、うん、泣いたとの声が多く寄せられての受賞となりましたと。
うん。
ほうほう、なるほどですね。
いや、これは本当、もう主人公も魅力的ですし、ただ、うん、私はクリアできていないのは、
うん、
あの途中で会社とか経営しなきゃいけないんですけど、
うんうん、
それがなんか私、会社経営に全く向いてなくて、あの、すごいお金がたまらないっていう、だからどうやったらお金を、
なるほど。
それが一番早いんだって。
あ
お金そう戦ってっていうのよりもそれで強い武器とかを買っていかなきゃいけない、うん、RPG なんであくまでもね。
あははは。
そうなんだから敵と戦ってレベルも上げなきゃいけないしお金も稼いでいい武器とか装備とか、
うんうん、
あと転職とかもあるんだけど職業とかね、
はいはいはい
はい、そうだからなんか難しいってなっちゃって、
うん、
もうね結構終盤らへんなので、
うん、
あの今まではあの、なんか、頑張って強行突破ぐらいの感じで、めっちゃもう仲間も死にまくったりとかしててさ、なんとかギリギリ来たけど、
うんうん、
こっからはもういよいよちゃんと RPG しなきゃ、
うん、
もう無理なところまで来てまして。
なるほどね。
でも超話がいいから、
うん、
そう、これはちょっと年内クリアしよう。そう。
いいですね。
で、2O2。これは、難しいっていう、
ほうほうほう、
みんなが言ってましたね。
これは、これもじゃあ見てみましょうか。戦国、はい。ダーク戦国アクション RPG、二王の続編。
うん、うん、うん。
半妖怪の主人公となり、うん、侍と妖怪の二つの力を使い、日本各地の妖怪や戦国武将との戦いを繰り広げる本作。
ほう。うん、うん。
骨太の難易度設定に多くのファンから前作を超えた 死にゲーの正当進化との声が寄せられての受賞となりました。
おお、
なるほどね。すごいね、死にゲーの正当進化っていうすごいなんか褒め言葉なんだろうかっていう、ね、褒め言葉なんだなっていう。
でもそうよね、だってさ優秀賞だもんね。
まあそうだね。
おお、でもこれは本当むずいって。
なるほど。
うん、
あとドラクエウォークも特別賞に入ってますね。
なるほど。
これは選考理由、
はい、
国民的大人気を誇るドラゴンクエストの位置情報 RPG、
うん、
と各都道府県のランドマークでクエストを受けると手に入るお土産や、
はいはい、
各地方を制覇することで特別な家具が手に入るなど、うん、日本全体をドラクエのフィールドに、
うんうんうん、
ウォークモードでは画面を操作することなく自動で近くにいるモンスターと戦ってくれるなど、
はいはい、
スマートフォンアプリならではのゲームの新たな楽しみ方が選考委員会で評価されての受賞となりました。なるほど。
もっと昔に出てたと思ってた。2019年なんだね。
そうだね、うん、去年のだからちょうど1年前ぐらいですかね。
いやー、もっと前かなって思ってたな。意外に最近なんだな。
ですね。
うん。
いや、ということで、
はい。
いろいろなのがありますけども。
すごい。ゲーム系ポッドキャストっぽい話を
今回はしましたけど。ねえ、珍しいよね。こんなにゲーム。
真面目な、そうそうそう。
こんなにゲームの話する回は、最近、近年はあまりなかったんですけども。
ないですよ。はい。うん、
素晴らしい。あ、じゃあメッセージいただいているので、見てみましょう。
はい、お願いします。
ハニービートさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
去年の今頃、うん。うん、バグバグで楽しかったなぁと思い出していました。あー、
今日もう1年経ったの？
ねえ、バグバグという、その、ゲームサロンを作ろうプロジェクトで、
うん、
我々がその、場所を借りて、うん、
そうそうそう、
バグバグという、まあ、カフェのようなもののイベントをやったんですけども、そうそう、あ、来ていただいたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、かつての上司二人に挟まれてタジタジの桜田名人、
あ、
うん、というレアな状況のもと、当時の貴重なお話をたくさん聞けてよかったですと。うん。そして、スーファミのカセットを生まれて初めて開けたのも良い経験でした。
あ、
うん、特殊ドライバーを欲しいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、なるほど、
くじ引きもやってくださったんです ね。いやでもあれは本当に、だって野沢さんがたまたま、
まあそうね、
こっちに東京に、
うん、はいはい、
いらっしゃってたので、その、うん、だしその時間空いてたというか、
まあね、
っていうので結構あれは奇跡的、あれは奇跡だった ね。
高橋名人と、
うん、
ハドソンの野沢プログラマー、
そうよ、歴史は動いたって感じ。それはちょっとみたいな話をすごい名人が言っちゃうから、
ね、だから野沢さんが、
そうなんですよ、
高橋それはちょっと、うん、みたいな、
そうそうそう、
あ、高橋って呼ぶんだみたいな、
そうそうそう、あ、ランニングボーイだって、
うん。
殴られ、殴るんじゃない、殴る。
もうランニングボーイね、スターソルジャーのアニメ映画がありますけども、
うん、
まあ、あれにね、その高橋名人と、
う
ん、
そうそうそう、
野沢プログラマーがモデルと、
そうそうそう、
見られるイケメンのキャラが出てきますけどね。
そうそうそうそう。こう逆立ちで現れる高橋名人。
もうあれ、すごいよね。
なんで？
なぜだって、
すごいよ。
初登場シーンがやばすぎる。
やばすぎるゲーム。
ね。
じゃあ、やばすぎる映画。そうそうそう。そう、だから
もう。野本、野本。
そう、野本。
そう。
ゲームの、あ、そうね、映画の中ではね。
そうそう、野沢さんね。塩沢兼人さんが。
そうそう、声をされてて、
ね、
そのね、実写版が見れたんですけど、
まあ、ただ野沢さんは俺はあんなんじゃねえっていう
あ、なんかもうすごいお家に住んでてさ、こうワインをいつも飲んでて、美人の奥さんがいてさ
ワインを飲んでさ、
うん、
でそれを投げつけてパリンって、
そう
なんか、な、最高のゲームっていうの、どうすればいいんだみたいな。
かっこいい。
で、高橋名人がなぜか、
そうそうそうそう。
逆立ちして、
そうそうそう。
どうしたの、元みたいな。
そうそうそう。
最後どうした
の、いつの間にいた、どうやって入ってきたって。怖え、怖えよ。
で、その、なんでも俺が協力するよみたいなこと言ったらさ、
うん。
俺が作ったゲームをお前は、やすやすと攻略してしまう。お前は俺にとって敵だとか言って。いやいや、同僚じゃないのみたいな。
そうそうそう。俺
あれって。
敵
で、浜辺で殴り合うっていうね。
そう、浜辺で殴り合うね。
いやー、で、やっぱハドソンじゃなくヒューソンですからね。
そうそうそう、ヒューソンですから、あくまでも。そうなんですよ。
ヒューソン熱いなーっていうね。
ヒューソンはすごい、やっぱ開発チームやばいもんね。
もう最後のあの、蜂の巣とかいうシミュレーターがやばい。
そうそうそう。死んじゃうゲームだ
から、ね、乗ったら死ぬっていう。
本当
に。なんでそんなもんを作って放置してるんだよっていう。
その技術があったらすげえのできるよ。
で、もう完全に、あの、今の技術すればはるかに超えてますからね。
そうですよ。
いや
死ぬけ。
やべえなーっていうね。
ねえ、それを小学生が乗り込んでね、攻略していくってい う、
ね、
はい、いお話なんですけれども。
ねえ、ランニングボーイ、サーソルジャーの秘密。
うん、そう、
まあ。気になった方は、
ね、どこで見れるのかな、
なんとかして見ていただければと思いますけどね。
そうですね、DV、まあ、ちょっとどうにかして円盤化していただけないですか、
うん、ねえ。
アマゾンとかで。
うん、
流してもらえないですかね。
ね
え。うん。どこに言えばいいのか分かんないんですけど。
ないですけどもね。
いや、
なので、あっという間お時間になりましたので。
あらま。
はい。このあたりでいつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。